お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
夏まで約2週間となりましたが、皆さんはビーチに行く際、ビーチの安全に関する標識を確認したり、砂浜に立てられたビーチフラッグを気にしたことはありますか？一見美しく見えるオーストラリアの海には危険が潜んでいることが多く、これらのビーチサインはそれを伝える重要な役割を果たしています。しかし最近発表されたある研究によると、オーストラリア及び海外出身の海水浴客のほぼ半数が標準的なビーチ安全標識を誤解している、または読んでいないことが明らかになりました。今夜はこの研究を発表し、ビーチ大国オーストラリアで注目を集めているアデレード大学の柴田正樹博士にお話を伺います。まずこのほど発表された研究について説明していただきました。
ビーチにありますそのサインなんですけど、まあ、その安全標識なんですけど、まあ、今までの研究だと、まあ、その標識を読んでるか読んでないかっていう研究はあったんですけど、標識を読んでどう理解してるかっていう研究はなかったんですね。ただその自分がまあ、ライフセーバーになった時にいろいろその言葉の問題みたいなものが出てきて、ちょっと意味の取り違いっていうか、そういうものがたくさんあったので、じゃあちょっとこれ研究してみようと思って、で実際にまあ、ボンダイビーチに行って、この意味どう理解されてますかっていう、まあ、4つの選択肢を与えて、どの理解をされてますかっていうのを、調べたんですね。で、まあ、その結果いろいろ出てきたことはあるんですけども、まあ、ニュースなどで取り上げていただいた、まあ、一番大きな点っていうのは、ノースタリアにありますなんか Always swim between flags っていうその意味なんですけど、でそれを、まあ、オーストラリアでは swim between flags っていうのは stay between flags っていう意味で、旗と旗の間にいてくださいっていう意味じゃないですか。だけど外国人は結構そのスイムをもう本当に泳ぐっていう意味で理解されてる方が多くて、だから泳げなかったら旗の外に行かなきゃいけないっていう理解の方が、まあ外国人だとまあ 30% ぐらいで、実はオーストラリア人もなんかそれぐらい 30% に超近かったんですね。で、なんかそれと、もう一つ、ノーフラッグス、ノースイム、フラッグがなければ、水に入らないでくださいっていう意味なんですけど、でも言葉だけで見ると、フラッグがなければ泳がないでくださいっていう意味じゃないですか。それで、このサインを見たときにあなたはどうしますかっていうので、そのまま2つの選択肢で、このサインがあったら、泳がないけれども水に入ります、遊びますっていうのと、いやもうこのサインがあれば、もう私はもう水には入りません、まあ、フラッグが見なかったらもう入りませんっていう、これもう 50%、50% だったんですね、回答が。で、まあ、それがすごく大きな発見だったんですけど、それ以外にも他にビーチで使われてます用語、ブルーボトルだとか、ショーダンプとか、まあ、それ実際にボンダビーチだけじゃなくて、オーストラリアの意味で使われてるんですけど、でそういうものを理解してますかって聞いたところ、もう 50% の移民の方だったり、外国人の方だったり、でその方々は、もうブルーボトル、ハイサーフ、で、ショーダンプはもう全くわからないって言ったんですね。で、そういうことが、はい、わかりました。
柴田さんはライフセーバーとしても活躍されていましたけど、はい、実際にレスキューされる方ってどれくらいの割合が海外出身の方だったのでしょうか？
はい、実はそれは結構難しい質問で、で、なぜかと言いますと、やっぱりこう移民の国じゃないですか。だからまあ、多少アクセントがあったりとかしても、実際その方がオーストラリア人かどうかってあまりちょっとわからないんですけれども、ただサーフライフセービングが出してますナショナルコースタルセーフティリポートによりますと、もう2012年から2022年で930名ぐらいの死亡、事故がまあリポートされてまして、しかもそのリポートされるその数っていうのは出生地が分かってる方のみのデータなんですけど、もうその半分はオーストラリア人じゃないですね。
ということは、柴田さんが今ご指摘されてたこの標識の認識について、今後どのように表記したらより伝わるとお考えですか？
それぞれやっぱり国の点だったり理解っていうのが、まあ、それぞれの言語にで、まあ、理解も違うので難しいんですけど、例えば Swim Between Flags っていうのは、 Swim をやっぱりそのいろんな言語でトランスレーションすると、やっぱり泳ぐっていうその もう本当に実際にもう体を動かして泳ぐっていう意味で捉えるものが多いんですね。で、日本語だと、おそらく遊泳禁止って言って、ちゃんと遊ぶっていう漢字が入るじゃないですか。だから、そういう意味でも、スイムビトインフラッグスじゃなくて、やっぱりステイビトインフラッグスに変える。それだけでだいぶやっぱりその意味の使い方が違うし、おそらく Google トランスレーションに入れてもわかりやすいと思うんですね。で、まあ、あとはその使われてるよくブルーボトルだったりとか、で、ちょっとブルーボトルを Google トランスレーションに入れてみたら、日本語で出てきたのがブルーボトルって出たんですね。それがカタカナで出てきて、で、後から調べたら、まあ、カツオのエボシっていうみたいなんですけど、だからそれも、なんか、ブルーボトルってそのクラゲのね、名称言うんじゃなくて、ジェリーフィッシュって、だから、言えば、まあ、クラゲってわかるじゃないですか。ただ、ジェリーフィッシュってあんまりその毒性が強いイメージがないので、英語だと。だからそこに、まあ、毒性の強い、クラゲとか、そういうふうに付け足して表示することで、だからまあ、ポイズネスジェリーフィッシュとか、そういうふうに書くことでもう少しなんか分かりやすいトランスレーションにもなるのかなとは、思います。
柴田さんの研究は今年8月開催されたナショナルウォーターサミットで紹介され、大変の注目を集めました。
ウォーターセーフティーサミットっていう学会が8月にシドニーでのコンベンションセンターでありまして、まあ、そこに招待していただいて、この結果を発表したんですけども、その学会は実際、ロイヤルライフセービングクラブとサーフライフセービングオーストラリアが共同でされてる学会なんですけど、なので本当にいろんな政府の方々もたくさんいらっしゃって、ただやっぱり発表した時皆さんのその反応がもうびっくりしてらっしゃいましたね。なんかその全くオーストラリアじゃない視点からオーストラリアのその言語の使い方を発表したので、皆さん、はーってなってましたね、ちょっと。で、それは、だからすごくなんていうんですか、反響があって、もうその学会でもいろんな方が話してくださって、で、あと、今月、8日かな、に、またアデレードで開かれてます、セーフティー2022っていう、学会でも発表させていただくんですけども、
2015年に来校した柴田さんは、ニューサウスウェールズ大学で言語学の博士号を取得後、シドニー大学、そして現在はアデレード大学で、日本語やメディア言語、ビーチセーフティーなどの分野で教鞭を取り研究しています。そして現在は忙しくてお休みをしていますが、ライフセーバーとしてビーチでパトロールも行っていました。
もともと、オーシャンスイムにすごくまあ興味があって、まあ、実際今もそうなんですけど、それで、シドニーで、オーシャンスイム始めた時に、ライフセーバーの方々とよくオーシャンスイムをやってたんですね。で、やっぱりまあ僕はある程度泳げるので、結構皆さんから、着なよ着なよって、おっしゃって、くださって、で、まあ、博士号をやってて忙しかったのもあって、ちょっと躊躇してたんですけど、まあ、ちょうど終わりかけもあって、じゃあやってみようと思って、
元ライフセーバーである柴田さん、これからの季節に向けて伝えたいことがあると言います。
とにかくもう旗と旗の間で遊ぶこと、泳ぐこと、まあ、とにかく旗と旗の間にいることが大事ですね。で、実際、事故の数なんか見ても、もうほぼゼロに近いんですよ。旗と旗の間で起こる事故っていうのは。なので、とりあえず、もし旗が見えたら、もう絶対、もう旗と旗の間で。で、ライフセーバーの視点から、言いますと、いろんな理由があるんですね。旗と旗の間。なぜ旗を立てるかっていう理由があって。例えば、盆台だったら、離岸流って言って、まあ、言うとその逆流してる波。まあ、要は、海に入ると、沖に流されちゃう波があるんですね。で、それがすごい怖くて、で、それは英語でリップカレントって言うんですけど、それ実は4つあるんですね、盆台ビーチで。で、皆さん多分気づいてらっしゃらないと思うんですけど。だから、旗は本当にそのリップカレント、まあその離岸流を避けて立てられてるので、だからすごく大事なんですよ、旗と旗の間を泳ぐっていうのは。で、まあ2013年のデータなんですけど、ライフセーバーとかライフセービングにパトロールされてるビーチっていうのは4%しかないんですね、オーストラリアで。で、96%はもうパトロールされてないんですよ。じゃあ、その海に行った時どうするかっていう話なんですけど、もうとにかく、深いところには行かないでほしいですね。もう、その、どんな競技でも、皆さんやっぱり、まあ、サメが怖いっていう話も、たまにあると思うんですけど、サメで死ぬ確率っていうのは本当に少なくて、 ただ年間でこの離岸流やそのなもう流れで死んでる数っていうのはもう今年141、もう過去10年で一番多かったのかな。なぜかコロナの期間なんですけど、これから外国人も日本人の方も来られると思うので、とにかく深いところに行かないで、まあ、あと最後にもう一つ、海をパッと見た時にですね、こう波がこう来てますよね。まあ、岸の方に波が来て、まあ、泡も立ちますよね。で、泡が立ってないところがあるんですよ、時々。で、それは、まあ、すみません、大阪弁で悪いんですけど、めちゃくちゃ危ないです。なぜかっていうと、逆流してる可能性があるので。はい。だから、立ってみた時に、あまり波が立ってなくて、すごく静かなところがあって、あ、ここすごい安全そうだねって言って、入ったら逆流される場合があるので、気をつけてください。は
このリップカレントにはまってしまった場合は、どうし
い。
たらいいんですか？
大きく2つ方法がありまして、実はリップカレントっていうのは逆流するんですけど、沖の方に行って、その後、ぐるっと回って岸の方に帰ってくるんですね。だから、基本的に、あれ？流されてるなとか、で、特にね、日本人の方って、よく僕たち浮き輪使うじゃないですか、日本で。浮き輪なんか使っちゃうと、一瞬で流されるので、まあ、実際去年もアデレードで、女の子が浮き輪使って流されて、父親が気づいた時にはもうすごい遠いところまで行って、それで父親がもう慌てて飛び込んで、お父さんの方が亡くなっちゃった事故があったんですけど、そのまあリップカレントに乗ると、そのままね、こう外側にこう、ま、流れてくるので、本当に泳げない人、もう全然泳ぎができない人っていうのはもう、とにかく上を向いて、本当に背泳ぎじゃないんですけど、落ち着いてください。そのままもう流されてください。で、流されてると、いつかその流れは自然と止まってくるので、で、その時に、こう横に横にずれて帰ってくる。絶対にその離岸流に対しては泳がない。もう一つの方法は、もしある程度泳げるのであれば、岸と平行に泳いで、要は横からこう逃げ出す感じ。これはある程度の泳ぎができる人は、おそらくできると思います。
今夜はアデレード大学の柴田雅樹博士にお話を伺いました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。LIKE、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。